こんばんは、人力長です。今日は、AI について少しお話ししていこうかなと思います。私はですね、結構ね AI よく使ってる方ではあるかなと思っています。うぬぼれは多少ねあるかなと思いますけど、学校の先生界隈みたいなところでは、しっかり使ってる方だとは思います。ざっくりね使ってるもの、クロードとチャット GPT とパープレックスシティかな、ちょっと発音怪しいですけど。あとはナイトっていう動画のアプリと、すっごい簡単に言うと、AI ラボみたいなところで紹介されているものは一通り手をつけています。これやってみて思うんですけれども、これからの時代、AI ができることってめちゃくちゃ増えてくるわけですよ。塾業界に関して言うと、おそらく家庭教師と、個別の指導塾で、場合によっては集団の塾とか、単純に知識を教え込むようなことを商売にしている塾は間違いなく廃れるか、経営が行き詰まるかなと思います。で、逆に、売上だけで言ったら伸びてくるのは、これはAI が個別に教えるシステムを導入する塾。これに関しては人件費がとにかくかからないんで、で、システム売る方も相当儲かるはずなんですよ。そんなに難しいシステムじゃないんです。やっぱ勉強教えるだけならば。じゃあ、どこにその教師であったりとか、塾の講師の、価値を見出していくかっていうところですよね。で、これはもう一言で言えば、子どもたちが AI に使われる側になるか、AI を使う側になるかっていうのを、きちんと導けるところに価値を見出していくしかないかなと思います。少し詳しく話していきますね。じゃあ、AI に使われている状態っていうのはどういう状況かっていうと、もう、AI が指し示す通りに、動いていく人っていうことです。で、これもうねすでにあるかなと思うんですけど、タブレットとかで学習していくと、AI がその人の苦手なところとか間違いやすいところとかっていうのを、学習していくわけですよ。で、そこに蓄積された情報をもとに最適な問題をポンポンポンポン出してくるわけですね。で、しかもその内容は学年に限った話ではなくって、おそらくこの人の、この間違い方は、何年生のどの辺のこの問題が分かってないんだなみたいなところまできっと判別できるようになるでしょう。だそうなってくると、これが苦手でみたいなのを教える教師っていうのは必要なくなってくる可能性が高いですよね。ただ、これね、かなりね、AI に使われてる状態なんです、おそらく。すっごい簡単に言うと、自分がわからないことがわからない状態になってますよね、はっきり言って。わからないとか、できないっていうところを AI が勝手に補填してくれてるので、自分がその問題がわからないってことを自覚せずに、いつの間にかやり方だけ身についてしまう。こんな状態がね、きっとね、これからめちゃくちゃ起きてくると思います。もうちょっと、先のことを話して言うと、類似問題が出た時に、結構簡単に引っかかってしまったり、応用力がなかったりとか、そういうパターンの間違い方も増えてくるんじゃないかなと。で、逆に、単純な計算のミスは、確実に減ってくると思います、これから。子供たち。それは、勉強の回転が上がるからです。計算に限った話じゃないですけど、AI を使うと、とにかく、問題を解いてから、回答が返ってくるまでのタイムラグがなくなるわけですね。先生に丸付けしてもらってたよりも。で、そうなってくると、問題を解き直す回数が増えてくるわけですよ。で、解き直す回数が増えて、問題数多くこなせるようになれば、当然、計算の正解率っていうのは上がってきます。 よっぽど間違ったやり方をしてなければ。うん。となってくるとですよ。だそこで差がつかないのであれば、どこで差がつくかって言ったら、こう思考に関する部分。または、それこそ学びに向かう力、人間性等の部分ですよね。もうここのところを、やっぱ差をつけていくしかないかなと思うんです。で、そこで、やっぱりその AI に使われる問題が出てきて、AI のと言われた通りに学習をしている人っていうのは、それは自分で学びを調整してるって言えるでしょうか？言えませんよね。うん。AI に言われた通りに勉強してるのは、それは、自分に必要な学習を自分で調整しようとしているでしょうか？いないですよね。うん。だここのところで変わってくるわけですよ。うん。例えば、ちょっと違ってくるのが、自分がこういうところをよく間違えると、でそれを AI に一旦分析させて、その結果を受けて、あ、自分はこういうところが苦手なんだなっていうのを、自分で把握して、でこう自分でどんなところが間違いにくいのか間違いやすいのかっていうのを考えるみたいな、でそれは学びに向かう力がついていると言えるでしょう。うん。でも AI にね、あなたはこれが苦手ですよ、この問題をやった方がいいですよっていうのをもう脳死状態でやり続けるのは、それはもう AI を使ってるって言えないですよね。どっちが本体なんですかっていう話で。だからこそ、これから本当にその学習に関して気をつけなきゃいけないのは、単純な知識とか技能とかに今まで通りこう評価みたいなものを、そうだな重きを置くじゃないですけど、ところばっかり評価するようなやり方をしてると、 AI にマジで食われますよっていう、うん、結局その、まあ、AI の登場によって知識とか技能の部分で差がつかなくなってくる可能性が非常に高いわけですね、これから。だって教えてくれますからね、わからないことは AI が。すごいですよ、ほんと。あのパープレックスシティでは、ごめんなさい、発音がちょっとわかんないんで、うん。では、やっぱその聞いたことに対して、Google 検索と違って、もう AI がこう最適な状態で要約してくれたものを投げ返してくれるわけですよ。そうなってくると、自分の頭にある知識をそのまま出すみたいなのは、もう AI が代わりにやってくれるんで、何の役にも立たないですよね。むしろ、その、知識であったりとか、現状っていうのをその場で即興で組み立てて、でその上で最適な行動をするっていうのは、これは実は AI にはまだできないわけですよ。うん。まあ、そのうちもしかしたらね、カメラとかで状況判断するまで出てくるかもしれませんけど、うん。だからこそ、やっぱりそのね、AI が出てきて便利だね。でお金もかかわらずそのね、勉強を教えてくれると。その状況をどう捉えるかで、まあ、これから先こう子供がね、どんな大人になっていくか決まっていくんじゃないかなと私は思っています。だからこそ、まあ、これからの学校とか学習塾っていうのは、単純に、テクニックや知識や技能みたいなものを教えるところから脱却して、学習に対する、考え方であったりとか学び方の部分にスポットライトを当てて、子どもたちがこう自分で自分のコントロールができるようにしていく必要があるんじゃないかなと思います。マジでね、ここでね、舵切らないと AI の進化はやばい語彙力、いや本当にやばい。もうなんか1週間経つと世界が変わってる。うん。いや、早めにね、触れておいた方がいいと思います。冬休みに AI 教室やろうと思いますさて、今日のお話はここまでです。いいなと思った方は、いいねやコメントをお願いします。次の放送も聞いてみたいなと思った方は、ぜひフォローしておいてください。それでは、良い夜をお過ごしください。